愛媛大学研究室からこんにちは。
部屋の空間の場合にも個室であるとか寝室であるのと違って、リビングルームっていうのはその家族が集う場所ですよね。でその集う場所ということで考えると、都市の空間の中でもやはりさまざまな人が、観光の方も地元の方もたびたび来られる、何か目的を持った方もおられるわけです。その集う空間をそれぞれの人が快適に過ごせるっていう、そこのところは共通するんじゃないかなと思いますね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部美術教育講座、千代田紀子教授にご出演いただき、パブリックデザインの研究についてお伺いします。
千代田先生の専門分野は、先週お伺いしましたテキスタイル造形の制作分野、そして今週は研究分野のパブリックデザインについてお伺いしていきたいと思うんですけれども、1990年代の頃、先生は年に一度はヨーロッパに行っていたというふうにお伺いしておりますが。
そうですね、短大に勤めていました頃に、デザイン研修ということで、年に一度、10日ほどですけれども行ってましたね。
やはりこうヨーロッパに行くと、そのデザインっていう言葉は刺激されますか？
そうですね、テーマを持って見学をするんですけれども、どんな学生も1週間10日過ごしてますと、帰ってきて日本の街を飛行機から見下ろした時に、なんでこんなに違うんだろうという、そういう印象を持って、帰ってくるんですね。
違いますよね、もちろん歴史も違いますし、日本のようなこう木造建築とは違う文化というのもありますし、私は先生がお出しになった写真をたくさん載せられている書籍を見せていただいたんですけれども、これは眼差しというタイトルで、先生がそのヨーロッパに研修に行かれた時に撮りためた写真を綴られたものなんですか？
そうですね、10年間の間に繰り返し訪れた年もあるんですけれども、やはりシャッターを押すっていうのは自分が、瞬間的なことですけれども、やっぱり気になるものとか興味を引いたものとか、そういうものを改めて見ますとね、自分がそのパブリックデザインという方向に研究テーマを持ちたいと思ったきっかけになったものなんですね。
パブリック、公共のデザインとなると、その街ごと何かこう美術館のような雰囲気というのをヨーロッパ感じさせてくれますよね。
やっぱりどうしてこんなに違うんだろう、何が違うとこうなるんだろうと、もちろんその歴史や文化というのはありますけれども、そのあたり非常に気になりましたね。
私も海外に行った時に、屋根の色が揃ってるだけ、壁のペンキの色が揃っているだけでも、わーって思っちゃうんですが。
そうですね、やっぱり気持ちいいですよね、心地いいですよね、
そういったことも何かこうやはり刺激されて、パブリックデザインをもっと考えてみたいというふうに思われていることなんですか？
そうですね、やはり学生時代にインダストリアルデザインっていうものを学んでいましたけれども、日本っていうのはやっぱりプロダクトは非常に優秀ですし、個人で使われるデザインっていうのは優れたものがたくさんありますけれども、それに比べると公共のデザインがね、まだまだ立ち遅れてるっていうのを感じましたね。
そんな中で公共の沿道空間、これ道ですけども、公共沿道空間というものも研究していらっしゃるんですけれども、どういうふうに研究されるんですか？
歩道空間、歩行者が歩くわけですが、歩道だけではなくって、そこに歩道に沿って民有地に建物が建ってるわけですけれども、その建物の外側ですね、は、公共の空間に準ずるところではないか。それからセットバックといいまして、少し引いて建物が建ってますよね、でそのセットバックした空間っていうのは人が立ち入れる場所もありますし、それも含めてやはりその歩道空間の延長って言いますかね、一部として利用者は認識しているんではないかということで、公共沿道空間を対象として歩行者との関連性ということを研究していきました。
街路樹なども大きく関係してくるんですか？
そうですね、緑の量 とか、やっぱり街路樹の樹木の種類、まあ、そのようなことも関係してきますよね。
あと、まあ、空間の広さっていうものも景観にも人の心理的なものにも大きく関わってくるような気がしますけど。
そうですね、もう歩道空間の広さっていうのは一番に関係してくるんですけれども、はい、なかなか日本ではそれほどね、広い空間ってありませんから、はい、そういう意味でもその沿道空間のあり方っていうのが非常に重要になってくると思いますね。
先生はその2006年からは愛媛大学防災情報研究センターの景観デザインも担当していらっしゃって、また国交省ですとか県や市の景観アドバイザーとしても各方面にこうアドバイスですとか、また講師なども務めていらっしゃるそうですけれども、愛媛県内ではどういったパブリックデザインのアドバイスをされてこられたんですか？
昨年の春ですね、はい、JR 松山駅の高架橋のデザインが始まるということで、はい、まあ、そちらに対してアドバイスもしましたし、街路景観ではないんですけれども、はい、神奈川ダムの改修にあたって、はい、ダムの周りの、まあ、景観ですね、集計といいますけど、まあ、それに関する景観のアドバイスなどもしました。あと、まあ、松山市内ですと街路ですと2番町の大街道から西側が、はい、まあ、計画が始まっているんですけども、本年度から、まあ、着工していくんですけれども、ね、はい、その街路デザイン、まあ、特に歩道空間に関して、まあ、デザインの方向性というのをアドバイスしていきましたね。
そうしたアドバイスにあたって一番こう念頭に置いてらっしゃることはどんなことですか？
そうですね、やっぱり街っていうのは人が主役なんですね、はい、ですから、まあ、この空間がこういうふうになれば人々が、まあ、快適さであるとか、はい、もう少し違う気分が味わえるとかですね、ですから、まあ、こういう空間になってほしいなということのイメージを持ちながら考えていきますね。
また街の中とは違って神奈川ダムのような自然の中にあるものの時は何を大切にしようと思われるんですか？
そうですね、やはり街の中で人が歩くスピードと、はい、郊外で車で通り過ぎるスピードって違いますよね、はい、ですから景色のスケールも違うわけですけれども、はい、うん、やはりその自然と馴染むといいますかね、うん、その人工のものだけが突出して、開発するっていうのは自然をこう変えていくことですけれども、やはりその元々の自然に沿っていく、はい、調和していくっていうことを考えますね。
その中でこう緑を植えていくっていう作業もあるかと思うんですけれども、そういった時も先生はやはりあれですか、そこに馴染むような植物をというようなお考えも。
そうですね、以前と違って、まあ、一般的にそこにもともとある植栽ですね、はい、を大事にするということが今進められてますけれども、なるべくやはり在来の種類のものということで、考えていけるように、まあ、お願いもしますね、
はい、何かこう構造物を作るときに例えば削ぎ落とされてしまったその土地のもともと自生していたものですとか、うん、そういったものをまたこう蘇らせるような意識もおありなんでしょうか？
そうですね、だから新しく何かを取り付けて、はい、まあ、装飾をするというような加えていくというよりは、むしろマイナスをしていく、プラスをしていくことではなくてマイナスをしていくことがデザインなんですよというようなこともよくお話しますね。
そして学生たちも今いろいろこうプロジェクト課題に加わっていたりするようですけれども、どういった学生さんたちはプロジェクトに参加してるんですか？
年によっていろいろ違いますけれども、はい、県内の伝統的工芸品であるものの新たな開発ですね、はい、まあ、そういうことで数年前には桜井漆器 の、新しいスタイルを提案するというようなことをしましたし、自転車道が今だんだん増えてきてますけれども、はい、まあ、その自転車道の利用促進に関しては学生も自転車に随分乗りますからね、その自分たちの立場に立って問題点を出してきたり、 改善を出せるんではないかということで、その自転車道の利用促進のプロジェクトというようなものにも取り組みましたね。
学生さんたちにとっては自分たちがどうデザインすれば自転車で走りやすくて、
そうですね、そういう、まあ、ハードの部分もありますし、利用の促進をするために、例えばこういうイベントをしたらいいんではないかとかですね、
はい、
楽しげな、
はい
はい、アイデアを出しますね。
あ、じゃあソフトの面から、
そうですね、
皆さんも自転車もっと乗りましょうっていうようなことも呼びかけていけるわけですか。やはりこう地域にこう携わっていくっていうようなことも学生さんたちは発想の原点になるんじゃないですか。
そうですね、将来やはり地域で仕事に就くと、デザインに関わる仕事に就くという学生も多いですから、もともとデザインっていうのはいろいろな分野とつながっていくことで成立をしていますからね、はい、地域の方たちの中に入っていってコミュニケーションを取っていくっていうことはとても重要なことですし、彼らを成長させてくれると思いますね。
デザインだけがあっても生きないわけですね。何かその空間の中、地域の中で、
そうですね、
最大限に、
うん、地域とか社会、はい、まあ、要するに受け手があってこそデザインが成立するわけですよね。
そこにこうコミュニケーションでまたいろんな方のアイデアがあったり、そこにまた若い方の発想が加わったり、
そうですね、やはり独りよがりではやっぱりデザインっていうのは成立しないですね、
機械的なイメージもあるデザインという言葉ですけれども、本当にこう人が生活していてこそのっていう部分が多いですね。
そうですね、個人の作品制作とは、はい、アプローチが違いますよね。
学生さんたちいろいろ進む先は違うと思うんですけれども、学生さんたちにアドバイスをあげるとすればどういった声をかけられますか。
そうですね、やはり地元でね活躍していってもらいたいですし、はい、そのためにはその専門的な力っていうのも大事なんですけれども、やはり幅広く総合的にね視野を広げて考えていくっていうことが大事ですし、まあ、その総合的な力を持ったデザイナーになってほしいですね。
2週にわたりまして、いろんな分野からいろんな角度からデザインのことを教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学の1年生3人をゲストに迎え、オープンキャンパスや大学生活について伺います。